人生の落とし穴を避ける30の方法。その1、嫌な仕事をするからお金がたまらない。好きな仕事をすればお金がたまる。お金がたまらないという人にありがちなことがあります。嫌いな仕事をしているのです。嫌いな仕事を笑っていながら無理をして続けています。毎日嫌いな仕事をやりやしています。いつも未然に皺を寄せ歯を食いしばりながら嫌いな仕事を頑張っています。仕事中に何度もため息をついては辛い、しんどい、面倒くさいとぼやきます。悲壮感を漂わせながら必死に頑張っているのです。嫌いな仕事をするためには我慢が必要です。この我慢が厄介です。嫌な仕事では多くの我慢が必要なのでストレスが溜まりやすくなります。大きなストレスを解消するにはお金のかかる大きな手段が必要になります。高級な内職、特別な海外旅行、贅沢なショッピングなどなど。せっかく仕事を頑張ってお金を稼いでもストレス解消に散財することになっては帳消しです。お金が飛ぶように消えます。プラスマイナスゼロとなりお金がたまらないのです。嫌いな仕事をしていると病気になるリスクも急上昇です。ストレスのせいで体を壊すと医療費にお金がかかってしまい、やはりお金がたまらないのです。仕事は人生の大半を占めるものです。嫌いな仕事につくと人生の大半を嫌いなことで占めることになります。これで幸せな人生を送れるはずがありません。泣いても笑っても一度しかない人生が生き地獄のようになってしまいます。お金を貯めたいなら好きな仕事をすることです。好きな仕事は喜びや楽しみがあってワクワクします。ストレスがあっても好きな仕事であればポジティブな刺激になります。また仕事そのものがストレス解消にもなります。ストレスが溜まったとしても部分的で済むためそういうことは大きくありません。ストレス解消にかかる費用も最小限で抑えられます。結果としてお金が溜まっていくのです。明るく楽しく幸せな人生を送るためには好きな仕事を選ぶことです。お金が貯まる上ハッピーな人生を送れるのです。好きな仕事をする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その2、やたら整理を口にする人には注意する。やたら整理を口にする人には注意してください。悪口ばかり言う人に注意するのはもちろんですが、やたら整理を口にする人にも注意が必要です。整理は悪口と違って良い言葉のように思われます。自称と正しい道理、人が従うべき正しい道理とあります。確かに整理はポジティブな意味があります。整理という言葉は精神に素晴らしいことであるかのように思われます。しかし時に整理は間違った方向で働くこともあります。現実を見てください。過去を振り返ると多くのは戦争は整理のためと称して行われてきました。整理のための戦い、整理のために立ち上がろう、整理のために力を貸してほしい。そして現在でも整理の名のもとに戦争が進行中です。整理を進めると最終的に戦争に発展するのです。やたら整理を口にする人は自分の信念が絶対と考え、狭い考えにとらわれています。まるまるであるべきだという考えに固執していて、危険な行動に出る可能性が少なくありません。整理は良い言葉に思いますが、誤った主張に伏されていることも少なくありません。刑事ドラマ踊り大捜査線では、外した刑事が整理なんて言葉は口に出すな、死ぬまでな、心に秘めておけと言っています。整理とは相対的なものにすぎません。自分にとっての整理は誰かにとっての糧になることがあるということです。整理整理とやたら連呼する人がいれば、中フラグを立てておくのがいいでしょう。犯人同調していると面倒なトラブルに巻き込まれる可能性があります。できるだけ距離を置いて近づかないでおくのが賢明です。やたら整理を口にする人には注意する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その3、初心者が上級者コースに挑むことと危険なことはない。スキー場には初心者コースから上級者コースまであります。初心者にも関わらず、いきなり上級者コースを滑ろうとする人がいます。上級コースの難しさを経験してみたい、上級コースを滑った方が早く上達するだろうと思っています。これは大変危険です。初心者が上級コースにチャレンジしたところで、ろくなことになりません。難しいコースで滑りを味わいたいのかもしれませんが、その開発には考えがトラブルを招きます。急な勾配でまともに滑られません。転んだ度になり、スキーらしいスキーができません。上級者の邪魔にもなります。うまく滑られないせいで、スキーは面白くない、私にやっていないと誤解してスキーが嫌いになるかもしれません。まともに滑られないので、慣れることも練習することもできません。まともに滑られず、ひたすら転んだ度で達成感はタイムです。挫折感を味わうだけになるのです。上級者コースを滑った方が早く上達すると思っているなら大きな誤解です。スキーはきちんとステップアップを踏まなければ身につかないスポーツです。基本が身についていない状態で上級コースを滑ったところでまともな練習になりません。上達が早くなることがかえって遅くなります。転ぶだけでは終わればまだいい方です。打ち心が悪ければ大きな水になることがあります。場合によっては命に関わることにもなりかねません。他のスキーヤーとぶつかって相手に怪我をさせてしまうこともあります。初心者が上級者コースに挑むことと危険なことはないのです。初心者なら素直に初心者コースをやりましょう。無理をしないことが大切です。初心者向けのコースでたくさん滑って基本をしっかり身につけましょう。初心者コースに慣れていれば次に中級者コースです。中級者コースに慣れてようやく上級者コースという順番です。スキーに限りません。登山でもハイキングでも同じことになります。自然の相手にした activityを軽く見ると失敗返しを食らいます。自分の初心者は素直に初心者コースから練習していくのが上達の近道です。初心者はいきなり上級者コースを選ばず素直に初心者コースを選ぶ。人生の落とし穴を避ける30の方法。その4、あなたは今財布にいくら入っているか即答できるか。突然ですが質問です。あなたは今財布にいくら入っているか即答できるでしょうか。家計としての合計金額です。もちろん財布の中身を見ません。大股でもいいので大体いくら入っているのか答えてみてください。即答できるのがいいのです。きちんと答えられるのは日頃からお金を管理できている証拠です。金銭感覚が研ぎ澄まされています。日頃から無駄遣いは避け、きちんと節約を心がけているに違いありません。そういう人は財布に入っているクレジットカードの枚数も答えられ、1日の支出もきちんと管理できていることでしょう。おそらく一定の貯蓄もあるはずです。しかし答えられない内容カードです。全くわからない、見当がつかないというのではいけません。それはお金の管理が行き届いていない証拠です。お財布の中身すら管理できないで、どうやって生活費を管理できるのでしょう。財布は最も大事な所有物の一つであり、体の一部と言えることも身近です。財布にいくら入っているかわからないということは、財布の中身に無関心ということです。お金の管理が行き届いていないことを意味します。誰かにお金を盗まれても気づけません。うっかりカードをなくしても気づけません。財布を盗まれた場合、警察から財布にいくら入っていましたかと聞かれたとき答えられません。お金持ちは皆財布にいくら入っているのか即答できます。財布にいくら入っていますかと聞かれたら自信を持って丸々円と答えます。中には1円単位で答えられるお金持ちも少なくありません。お金持ちになったらお金の管理ができるようになったのではありません。お金の管理ができているからお金持ちになったのです。お金の管理能力として常に財布の中の金額を把握しておくことです。1円単位になりそうですが、ざっくりとした金額でも構いません。いつ聞かれてもいいように常にお金の金額を把握しておくようにしておきましょう。財布にいくら入っているか即答できるようになっておく。人生の落とし穴を避ける30の方法。その後、理解できないからといって人の趣味を否定しないこと。つっけんどんなものにで人の趣味を否定する人がいます。自分が理解できないからといって人の趣味を悪く言うのです。ゴルフは意味がわからない。自分が打ったボールを追いかけるだけでは正しい。筋トレは時間の無駄。必要以上に筋肉を鍛えても仕方ないでしょう。スポーツしながら鍛える方がかっこいい。推し活なんて気持ち悪い。お金がかかるだけで成長も何もない。いいように利用されているだけ。その人にとっては正直な意見なのかもしれませんが、ここは注意したいところです。どれも悪口です。自分が理解できない趣味だからといって安易に否定するのはよくありません。その趣味に打ち込んでいる人を傷つけます。うっかり口にした人が誰かを傷つけたり悲しませたりします。世の中に敵を増やします。思わぬ恨みを買う可能性もある。 SNS であれば炎上の恐れもあります。人の趣味を否定していると人間関係のトラブルになるのも時間の問題です。どんな趣味も楽しさ面白さがあります。自分にとってつまらない面白くないと感じる趣味でもその人にとっては楽しい面白いと感じています。どんな趣味も価値があります。自分では全く価値が感じられなくてもその人にとっては特別な価値を感じていて有意義な時間を過ごしています。人の価値観は千差万別です。その趣味が生きがいとなっていて人生を豊かさにつながっている人もいます。趣味のおかげで人生が救われているという人もいます。内心ではくだらないバカバカしいどこが面白いのと思う趣味もあるでしょう。心ではそう思っていたとしても口に出して言わないことです。心の中だけで留めておきましょう。たとえギャンブルが趣味という人であっても安易に否定しないことです。世の中にはギャンブルに価値を感じている人もいます。ギャンブルは気晴らしやストレス解消などポジティブな要素もあります。理解できない興味であっても否定も賛同しません。どんな趣味でもそれを楽しんでいる人がいる限り役立っていると言えます。相手の話にそうなのですねと相槌を打てばいいだけです。否定も肯定もせず評価を加えず受け止めます。なかなか理解できなければ私にはまだその楽しさを理解するだけの器が備わっていないと考えましょう。今の自分にはまだ理解できないだけであって、今度その趣味の素晴らしさを理解できるようになるかもしれません。 謙虚な考え方を持てば理解できない趣味も頷けます。自分が理解できない趣味だからといって否定しないことが大切です。理解できない趣味だからといって否定しない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その6、カスナーの寿命は持つ人によって下がる。あるところに同じブランドバッグを持つ2人がいました。ドイツブランドのドイツバッグです。ある人はとても丈夫で使いやすい。カスナーの動きが滑らかといい満足そうです。もう一人は買って損をした。1年も経たないうちにカスナーが壊れたといい不満そうです。これはおかしい。同じ商品であればカスナーの種類も品質も同じはずです。にもかかわらず2人に差が生まれるのは不思議です。なぜカスナーの寿命に差が出るのか。カスナーの品質が悪いせいではありません。持つ人は使い方に差があるのです。カスナーは消耗品です。何度も開け閉めを繰り返していればいつかは歯が削れて壊れますが、カスナーの寿命は持つ人によって差が出ます。カスナーは正直です。丁寧に扱えば何年も長持ちします。何本に扱えば1年もしないうちに壊れます。丈夫なカスナーでも無理な力で動かしたり変な方向に引っ張ったりすると消耗が早くなります。うまく締まらなくなったり、歯の山が削れてスライダーがコロッと取れたりしてすぐダメになる。カスナーの寿命は持つ人の扱い方によって大きく変わるのです。カスナーはデリケートなものなので常に丁寧な扱い方が求められます。自分の持ち物の寿命を振り返ってみましょう。バッグやパーカーなど買って1年もしないうちにカスナーがダメになるならイエローカードです。カスナーの品質に問題があるのではなく、自分の扱い方に問題があるのかもしれません。カスナーは開け閉めするときはゆっくり丁寧にスライダーを動かしましょう。無理な力を入れず傾きも注意ながら動かしましょう。可愛いペットを撫でるように、あるいは我が子の頭を撫でるようなイメージです。丁寧に使えばカスナーも長持ちするのです。カスナーは開け閉めするときはゆっくり丁寧にスライダーを動かす。人生の落とし穴を避ける30の方法。その7、診察のとき患者の顔を見ないお医者さんとは信頼関係を結べない。良いお医者さんかどうか見分けるための大事なポイントがあります。きちんと患者の顔を見てくれるお医者さんかどうかです。診察の時パソコン画面の中を見て全く患者の顔を見ないお医者さんがいます。患者が体調について話す時パソコン画面の方を見たまま耳を傾けます。患者が質問をしてもパソコン画面の方を見たまま返事をします。パソコン画面に書く情報が表示されていて詳細を確認しているのはわかります。多くの情報が載っていればチェックも入念になるでしょう。そうだとしても全く患者の顔を見ないのは大きなマイナスポイントです。残念ながらそういうお医者さんは信頼できません。患者としてはきちんと見てもらえていない印象を受け強い不安や疑念を抱いてしまうのです。相手の顔を見て話すことはコミュニケーションの信頼関係を結ぶ基本です。患者の顔にはかつてのない情報が載っています。顔には体調が反映されています。顔の表情には苦しみやストレスの度合いが表現されます。患者の顔を見ないということはそうした大事な点を見落とす可能性があるということです。どれだけ彼に詳細が載っていても患者の顔を見ないできちんと診察するのは困難です。患者の顔を見ないのは患者と向き合っていないのと同じこと。いくら腕が良かろうといくらキャリアがあろうと患者の顔を見ないお医者さんとは信頼関係を結ぶことはできないのです。体調が悪くて病院に行くことがあればきちんと自分の顔を見てくれるお医者さんがどうかチェックしてください。全く自分の顔を見てくれないお医者さんなら別の病院に行くか別のお医者さんに変えてもらうかするといいでしょう。お医者さんに失礼と思う必要はありません。特にかかりつけ医はきちんと患者の顔を見てくれるお医者さんを選びたい。かかりつけ医とは長い付き合いになる可能性があるため信頼関係を重視しましょう。話しやすくて親身に相談も聞いてくれるお医者さんであることが大切です。そのためにもきちんと顔を見てくれるお医者さんであることが欠かせません。自分の健康にも関わることですから、できるだけ良いお医者さんを選ぶようにしましょう。患者の顔を見ないお医者さんはお断りする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その8、助けを求めることも勇気だ。勇気とは何か。恐れないで立ち向かっていく強い気力のことを言います。勇気が必要なことといえばどんなことが思い浮かぶでしょうか。新しいお店に入ること、知らない人に声をかけること、初めての仕事や難しい仕事にチャレンジすること、どれも勇気が必要ですね。思い切って髪型を変えたり、今まで来たことのない服を着てみたりすることも勇気が必要なことの一つと言えるでしょう。勇気が必要なことは思い切って一歩前に踏み出すイメージがあるのではないでしょうか。日頃から勇気が必要なことにチャレンジすることで勇気が鍛えられます。もちろんどれも勇気が必要なアクションですが、他にも勇気があると呼べる意外なアクションがあります。助けを求めることです。勇気とは真逆のイメージがあるかもしれませんが、誤解です。助けを求めることも勇気のある行動です。助けを求めるには自分の弱さや力不足をさらけ出す必要があります。情けない、かっこ悪いと思われ恥をかいたり批判されたりする可能性もあります。自分の評価がぐっと下がる可能性を受け入れなければなりません。これは勇気がないとできないことです。従って助けを求められれば勇気があるということになります。一人でも黙々と頑張っていればそのうち誰かが心配して助けの手を差し伸べてくれると思いがちです。残念ながらその望みは薄いでしょう。みんな見てみるふりをするのが現実です。こちらから声を上げないと周りから手を差し伸べてくれることはありません。一人の限界を感じたときは素直に助けを求めてください。仕事をたくさん抱え込んでいたり、一人では解決な困難だったりしたときは助けを求めましょう。限界になってから助けを求めるのではなく、限界になる前に助けを求めることも大事なポイントです。助けを求めるのは悪いことでも恥ずかしいことでもありません。困っているときに助けを求めるのは人として当然のことです。自分一人ではどうしようもないときは素直に助けを求めるのがベストです。勇気のある人になりたいなら助けを求められるようになりましょう。助けを求めるのは弱いことではなく強いことです。助けを求めることはネガティブなことと思われがちですが、勇気を鍛えるトレーニングとして有効です。行き詰まっていた仕事がうまく進みます。助けを求めることも勇気の一つであることに気づきましょう。助けを求められれば勇気のある行動をしたことになります。助けを求めることも勇気の一つであることに気づく。人生の落とし穴を避ける30の方法。その9、成功の保証を求める人はチャレンジができない。成功の保証があるならやります。保証がないならやりませんという人がいます。残念ながらこういう人は新しいことにチャレンジできません。どんなチャレンジも失敗する可能性があります。成功率 100% のチャレンジはありません。成功率 100% のチャレンジがあるとしたら、それはもはやチャレンジではなく単なる実行です。新しい仕事にチャレンジするも失敗する可能性があります。資格試験にチャレンジするも落ちる可能性があります。フルマラソンにチャレンジするも危険する可能性はあります。好きな人に告白するも振られる可能性があります。新しい習い事にチャレンジしても挫折する可能性があります。チャレンジはリスクがつきものです。どんなチャレンジも大なり小なり失敗のリスクがあります。時間、お金、労力が報われず誤算になる可能性があります。成功の保証を求めたら何もチャレンジできなくなります。失敗の可能性を下げることはできてもゼロにすることはできません。成功の保証がないならやりませんという人になっていると一生何もチャレンジできないのです。成功の保証を求めるのはやめましょう。自分のチャレンジに責任を持ち失敗のリスクを許容することです。心がけたいのは失敗して上等の精神です。失敗の覚悟を持てば勇気が出ます。チャレンジができる人は失敗のリスクを受け入れられる人です。そういう人が強いのです。たとえ失敗しても悪いことは変わりません。一度でも経験できれば手応えがつかめます。失敗から学べることも多い。失敗の原因が判明してきちんと改善できれば再チャレンジの成功率を上げられます。失敗も経験の一つです。チャレンジをすれば成功失敗に関わらずチャレンジをしたという事実と経験が残ります。どんなチャレンジも必ず経験値が上がるので成長につながります。失敗してお金を失うことになったら授業料と考えましょう。失ったお金はまた稼げばいいだけです。時間がかかりますが後から取り返せるのは幸いです。建設的な考え方を持てば失敗から早く立ち直れます。失敗したとしてもそれはそれで価値のあることですから恐れる必要はありません。失敗するのも立派な前進なのです。成功の保証を求めない。自分のチャレンジに責任を持ち失敗のリスクを許容する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その10、あらゆるトラブルはこれも人生の最後に乗せることで乗り越えられる。あらゆるトラブルを前向きに受け止められる最強の言葉があります。これも人生の最後にです。泥棒にあったとき、仕事を送りになったとき、入院することになったとき、トラブルに見舞われたときはこう口ずさみましょう。これも人生の最後にと。泥棒にあったらこれも人生の最後にと考えましょう。仕事を送りになったらこれも人生の最後にと考えましょう。怪我や病気で入院することになったらこれも人生の最後にと考えましょう。最悪な人生が終わったお先真っ暗だと思えるようなひどいトラブルもあるかもしれません。時には命に関わるようなトラブルもあるでしょう。そんなときでもこれも人生の最後にと思えば前向きに受け止められます。結局のところ、すべてのトラブルは人生の最後にです。人生の最後にとは良い出来事だけを言うのではありません。悪い出来事も人生の最後にです。悪い出来事も良い出来事と同様、人生を深く味わうものだからです。それに気づくか気づかないか、生かすか生かさないかです。人生の最後にはいつでもどこでも楽しめるわけではありません。意図して作れるものではなく、運や偶然の要素が絡んでいます。トラブルが起こったら貴重なチャンスです。人生の最後にとして前向きに受け止め、たっぷり味わいましょう。何かに落ち込んだりするかもしれませんが、それでもいいのです。 経済的な損失があったり、人生が停滞したりするかもしれませんが、それでもいい。トラブルが起こるたびに、これも人生の最後にと口ずさむことを習慣にしておきましょう。心の傷は時間が解決します。失ったお金はまた稼げばいいことです。仕事を失ってもまた新しい仕事を見つけばいいだけです。あらゆるトラブルをこれも人生の最後にと言えば、どんなトラブルも前向きに受け止められます。前向きに受け止めることさえできれば、パワーが湧いてきてうまく乗り越えられるのです。トラブルが起こった時は、これも人生の最後にと口ずさんで前向きに受け止める。人生の落とし穴を避ける30の方法。その11、お酒の場で交渉を持ち立てる人とは関わらない。お酒の場で交渉を持ち立てる人もならない。お酒の場で交渉を持ち立てる人とは関わらないことです。人はアルコールが入ると判断力、思考力、記憶力が低下します。酔っている時は頭の働きが良くなっているので、きちんとした交渉はできません。飲酒中はふわふわして心地よい気分になりますが、頭の働きは著しく低下している状態です。仕事中の飲酒が厳禁なのは言うまでもありません。アルコールの悪影響が仕事に及ぶからです。アルコールが入ったタイミングで交渉を持ち立てる人は、お酒の力を利用してあなたを操ろうとしています。こういうこと失礼なことはありません。お酒の場で取引や契約を結ぶと、実中発覚、後から悔やむことになります。酔いが覚めてから余計な取引を結んでしまった、調子に乗って契約を結んでしまったとなり、顔が合わされます。こんな契約を結んだ記憶がないとなることも少なくありません。欧米ではお酒の場で交渉を持ち立てるのは7年間とされています。お酒の場で交渉を持ち立てるのは不誠実な姿勢として映り、警戒されるのです。お酒の場で交渉を持ち立てる人とは関わらないようにしましょう。一方、あなたもお酒の場で交渉を持ち立てる人間にはならないことです。お酒の場で取引や契約アルコールが入っているときに大事な交渉を持ち出すなんて失礼と反感の深いビジネストラブルに発展する恐れもあります。仮に交渉がなくいっても一時的です。取引や契約が継続されず早々に打ち切られます。遅かれ早かれ話がこじれるためビジネスパートナーとして長く付き合うことが困難となります。お酒の場で交渉を持ち立てる人とは関わらない。自分もお酒の場で交渉を持ち立てる人間にはならない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その順に、軽率な振る舞いは命に関わる。コラー映画やモンスター映画を見ているとある法則に気がつきます。大抵最初にやられるのはチャラチャラした場所なのです。喉割れた場所なのに恋恋で近づきます。危険なモンスターがいそうな場所なのにキラキラしながら無防備に近づきます。周りには気をつけよ。そっちに行ってそこに行ってはダメだと言われても大丈夫、大丈夫。これくらい問題ない。へへと言いながら侵入します。そして、得体の知らない何かに襲われ、あっさり命を落とすのです。もはや、ホラー映画、モンスター映画の定番シーンです。この法則に気づくと、誰が最初にやられるのか分かるようになります。チャラチャラした人が登場すると、地獄が流れ立ち、あ、最初に命を落とすのはこの人だな、と分かるようになるのです。映画は私たちに大切なことを教えてくれます。ここから得られる教訓は、軽率な振る舞いは命に関わるということです。軽率な振る舞いは、マナーや態度の悪いだけの問題ではありません。最悪の場合、命を落とすことになります。映画の話であって、現実は違うと思うかもしれませんが、そうではありません。映画とはいえ、現実にも通じるところがあり、大変参考になります。現実でもチャラチャラした振る舞いをしていると痛い目に遭います。ネットで炎上する人は決まってチャラチャラした人です。いじめ動画、犯罪動画、迷惑動画を SNS に投稿します。本人は大丈夫、大丈夫。これくらい問題ない。へでと軽く考えています。そして案の定すぐネットで拡散します。炎上したりテレビでニュースになったりして大騒ぎになるのです。本人がしまったと思った時はもう手遅れです。世間からの厳しいマシングが止まりません。本人は想像以上の苦しみを味わうことになります。自宅や勤務先が特定されます。普通の日常生活を送ることが困難になります。自分だけでなく家族まで巻き込んでしまいます。そのことで最悪命に関わるケースもあるのです。私たちの周りにも得体の知らないモンスターが潜んでいます。軽率な行動は取らないことです。ルールは破りません。悪いことはやりません。法に反することはしません。たとえ法に反しなくてもマナーやモラルに反することはやらないでおくのが賢明です。リスクを甘く見積もると大変なことになります。ホラー映画、モンスター映画を思い出してください。最初に命を落とす人はチャラチャラした人です。これくらい元気さ、ちょっとくらい大丈夫と軽率な行動を取ると怪我ではすみません。最悪命に関わるのです。軽率な振る舞いはしない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その13、大変な方を選ぶとルールを決めておくと自然に勇気が鍛えられる。勇気のトレーニングには、という思い切りが必要です。頭で考えるとどうしよう、どうしようとなります。考えるから恐怖が増幅してなかなか勇気が出ません。考えれば考えるほど悪い妄想が膨らんでいき恐怖も大きくなります。余計なことを考えないことです。勇気のトレーニングに役立つのが行動のルールです。あらかじめ勇気のトレーニングになる行動をルール化しておけば迷うことがありません。ルールに沿って物事を進めるだけでいいので決断が早くなります。ではどのようなルールが勇気のトレーニングに有効なのか。大変な方を選ぶというルールです。2択なら大変な方を選びます。例えば難しい仕事と簡単な仕事があれば難しい仕事を選びます。3択や4択なら一番大変なものを選びます。一番大変なものを選ぶのは何でもなく勇気のある行動です。ルールを決めておけば決断が早くなります。感情を介入させないことです。大変な方を選ぶのはなかなかスムーズに進まず悩みやストレスに苦しめられますが必ず自分の成長につながります。大変な方を選ぶというルールを決めておく。人生の落とし穴を避ける30の方法。その14、重い荷物でチャンスを失う。チャンスをつかみたいなら重い荷物に注意してください。重い荷物を持ち歩かないことです。重い荷物を持っているとそれだけでチャンスに悪影響です。足取りが重くなり体力の消耗が早くなります。少し歩くだけでさえ移動に苦労します。人によっては頭が痛くなったり気分が悪くなったりすることもある。出社するだけでトゲトゲになってしまい朝から休憩が必要になります。重い荷物は頭の回転にも影響します。頭がぼっとしやすくなってなかなか集中できません。アイデアが浮かびにくくなる上つまらないミスも起こしやすくなります。重い荷物を持っていると行動力の低下につながります。遊びや飲み会に誘われた時重い荷物を持っていると疲れたらまた今度となります。おのずとフットワークが重くなりやる気元気行動力が流れるのです。荷物は少なければ少ないほどいい。できるだけ荷物を減らし身軽になっておきましょう。重い荷物をかっこいいと思わないことです。軽い荷物がかっこいいのです。荷物をコンパクトにすれば身軽でいられます。移動の際体力の消耗が抑えられます。フットワークが良くなるので行動力もアップします。軽い荷物は心理的な負担が小さいため自然と気持ちも上向きになります。遊びや飲み会に誘われた時すぐ駆けつけられます。仕事や出会いのチャンスが巡ってきた時もさっと掴めるのです。万全の準備を心がけようとすると荷物の量が増えて重くなりがちです。もちろん必要な荷物もありますが、できるだけ荷物の量を減らす工夫をしてください。持つ必要ないなら持たないのが一番。ゼロにすることはできなくても減らすことができるはずです。旅行の達人の特徴は荷物が少ないことです。限られた量でやりくりできる術が身についています。必要になったら現地で買えばいいという考え方をしています。荷物が少ないとフットワークが軽くなるので、いろいろなところに遊びに行けて旅行を満喫できるのです。荷物は少なければ少ないことに、じっと工夫を凝らしてできるだけ荷物の量を減らし、重さも大きさもコンパクトにしておきましょう。わざわざ持ち歩く必要がないなら自宅や会社に置いておけばいいことです。どうしても必要なら自宅と会社で同じものを2つ持つのも一つの手です。荷物がコンパクトになることチャンスをつかみやすくなるのです。できるだけ荷物を減らし、身軽の状態を作っておく。人生の落とし穴を避ける30の方法。その15、完璧な人間であろうとすると最終的にどうなるのか。完璧な人間であろうとするとどうなるのでしょうか。緊張を感じることが増えます。ストレスに悩まされることが増えます。小さな間違いや失敗にも敏感になって落ち込むことが増えます。完璧であろうとすると身の心もどんどん規制していき、恐れ早いで気が変になるのです。時には精神に異常を来し、病気になることも少なくありません。完璧な人間であろうとするとあなたは間違っていると人を攻撃することも増えるため人間関係にも悪影響です。そもそも人間自体が完璧ではありません。完璧ではない人間が完璧な人間であろうとするのは大きな矛盾です。中にはうまくやっている人もいるかもしれません。それはまだ気が変になっていないだけです。そのまま完璧な人間であろうと頑張り続ければいずれ限界に達するのは時間の問題です。どんどん心身を消耗していき、どこかで必ず壊れます。最終的に行き着くことは同じなのです。完璧な人間であろうとするのはやめることです。完璧な存在と聞くと神様を思い浮かべますが、そもそも神様は人間ではありません。人間ですから間違えることもあれば失敗することもあります。怒ることもあれば度忘れをすることもあります。それは普通のことであり、とても人間らしいことです。完璧な人間であろうとするのはやめ、完全な自分を受け入れましょう。最初から実現不可能なことなのですから、さっさと諦めるのが正解です。度忘れをしてもいいと自分を許しましょう。 たまにはミスや間違いがあってもいいと自分を許しましょう。完璧な人間であろうとするのをやめれば驚くほど心身が軽くなります。緊張やストレスを感じることが減って気持ちが安定します。落ち込むことも減っていつも明るい気持ちでいられます。幸せを感じることも増えるのです。自分の中で矛盾が消えるからです。完璧な人間であろうとするのをやめると自分らしく生きられるようになるのです。完璧な人間であろうとするのをやめる。不完全な自分を受け入れる。人生の落とし穴を避ける30の方法。その16。料理に文句ばかり言っているともっと大変なことになる。料理にブツブツ文句を言う人がいます。まずい。美味しくない。盛り付けが変。味が薄い。食感が悪い。口に合わないと文句を言うのも仕方ないように思われます。正直な意見かもしれませんが、ここは注意したいところです。料理に文句ばかり言っているともっと大変なことになります。美味しい料理にまで文句を言うようになるのです。なぜ美味しい料理まで文句を言うようになるのか。美味しい料理なら文句を言わないと思うかもしれません。いえ、違います。信じられないことに美味しい料理でも文句を言うのです。美味しいけど量が少ない。美味しいけど値段が高い。美味しいけど盛り付けが悪い。美味しいけどカロリーが高い。美味しいけど冷めたらまずくなる。美味しいけどこれくらいでも作れる。美味しいけどだんだん飽きてきた。余計なひと言を言うのです。せっかくの美味しい料理も余計なひと言で台無しです。作ってくれた人がかりさせます。一緒に食事をするとせっかくないが残念な気持ちにさせてしまうでしょう。癖は怖い。悪気がなくても無意識にやらさなしをします。文句を言う癖があるとよしあしに関係なく何でもかんでも文句を言う人間になるのです。たとえ良いものであっても文句を言うようになります。だから希望から文句を言わないことです。文句は禁句です。料理が気に入らないときは表現を工夫しましょう。苦手な味なら変わった味ですね。面白い味ですね。といった表現が便利に使えます。料理の量が多くて食べきれなければ十分にいただきましたと言いましょう。食事を終えたら手を合わせてごちそうさまでしたの一言で締めくくることも忘れません。願わくはポジティブな発言の心がけたい。美味しくない料理であっても何から何まで悪いわけではないでしょう。料理が気に合わなくても盛り付けが美しいかもしれません。旬の食材が使われているかもしれません。味わいのあるツアーが使われているかもしれません。じっくり探せば良いところが見つかります。一つでも良いところが見つかればいいのです。綺麗な盛り付けですね。旬の食材が目を引きますね。味わいのあるツアーですね。と称賛できます。文句を言うような癖になれば褒めることも癖になります。褒めるような癖になれば自分の周りの笑顔もできるのです。料理に不満があっても文句を言わない。良い点を見つけて褒めるようにする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その17。男性でもレディースを選んでいい。女性でもメンズを選んでいい。アパレルショップにメンズとレディースで分かれています。名前の通りメンズは男性向けであり、レディースは女性向けです。私たちは男性ならメンズ、女性ならレディースと考えがちです。しかしこれは固定観念です。ルールで決まっているような感じがしますが、そうではありません。メンズ、レディースはそれぞれ明確な違いがあるわけではなく、あくまで体型に合わせたおすすめのサイズにすぎません。衣類についている数をチェックしてみてください。サイズ表記やブランド表記があってもメンズ、レディースという表記はありません。メンズ、レディースは目安です。ファッションの幅を広げるならメンズ、レディースにこだわらないことが大切です。男性でもレディースでお気に入りの服を見つけることがあるでしょう。レディースはメンズより素材やデザインにこだわっているケースがよく見られます。女性でもメンズで気持ちのいい服を見つけることがあるでしょう。ダボっとした格好が好きな人ならレディースよりメンズの方が好みの服を見つけやすいはずです。メンズにはないデザインがレディースにあったり、レディースにはないデザインがメンズにあったりするのはよくあることです。男性がレディースを着るのは変かな、女性がメンズを着るのは変かなと思うかもしれませんが、そんなことはありません。メンズもレディースもあくまで体型に合わせたおすすめのサイズにすぎないので、サイズさえ合っていれば自由に着られます。たとえサイズが合っていなくても自分が納得しているようなものです。メンズ、レディースという枠を取り払うとファッションセンスが研ぎ澄まされます。選択肢の幅がぐっと広がる分だけ、おしゃれの幅もぐっと広がるのです。メンズ、レディースにこだわらない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その18。手を使うべきところで足を使っていませんか。容疑の悪い癖は無意識に出ることがあります。注意したい一つが足を使ってしまう癖です。手を使うべきところで足を使ってしまうことはありませんか。床にあるものを拾うときつい足を使ってしまう。歯磨きの輪を閉めるときつい足を使ってしまう。扇風機のスイッチを押すときつい足を使ってしまう。こうした癖に心当たりがあれば要注意です。体に手を使ったりするのが億劫な時があるもの。そんなときつい足を使いがちです。足を使えばわざわざ腰を曲げて絡む必要がないので楽です。手より足を使った方が手間がかからずスピーディーにできることが多いもの。周りに似ている人がいないとなおさら気持ちも緩みがちです。その髪ひろからつい足を使うことが増え、いつの間にか癖になっていることがあります。しかしいくら楽とはいえ違和感を覚えるところです。手を使うべきところで足を使うのは容疑が良いと言いがたいことです。自分にとって楽であっても人が見たとき品のない印象を受けるでしょう。知らず知らずのうちに自分の品格をされてしまうのです。手を使うべきところはきちんと手を使いましょう。床にあるものを拾うときはきちんと絡んで手を使います。歯磨きの輪を閉めるときはきちんと手を使います。扇風機のスイッチを押すときもきちんと絡んで手で操作します。絡む必要があって少し億劫かもしれませんが、ここはきちんとしたい瞬間です。足を使いたい衝動に駆られてもぐっと押さえ、手を使うべきところはきちんと手を使いたい。難しいことではありません。当たり前のことは当たり前にするだけです。癖になっているなら今すぐ直しましょう。癖を直すためには意識的な行動ではなくすることが必要です。意識する必要はありますが、大変なのは最初だけです。何度も繰り返しているうちにだんだん体に馴染んで新しい癖が身につきます。人前だけ心が開けるのではありません。誰も見ていなくても心が開けるようにしたい。手を使うべきところはきちんと手を使うのが正しいのです。手を使うことはきちんと手を使う。人生の落とし穴を避ける30の方法。その19。朝起きて疲れが取れていないのは何かがおかしい。朝起きた時疲れが残っていることはありませんか。朝起きて疲れが取れていなければ要注意です。それは普通ではありません。高信号が点滅している状態です。朝起きて疲れが取れていない時、誰がのしことで終わらせる人がいます。疲れが残っている体の無知を打ち、気合と根性で頑張ろうとします。仕事があるので仕方ないこともありますが、少なくとも良いことではありません。高信号状態を放置しないことです。そのまま無理を続けているといつか大変なことになります。朝起きた時普通は疲れが取れているものです。睡眠は充電の時間です。ぐつり睡眠を取った後は体力が回復して充電が完了していなければいけません。スマホの充電でいつまでも 100% にならず 70% で止まっているとおかしいと首をかしげるはずです。起床直後は疲れがゼロであるタイミングです。疲れがゼロであるタイミングに疲れが残っているのは正常と言い難い状態です。年を取ったせいかなと思うかもしれません。年を取っていたとしても十分な休養が取れていれば疲れは取れます。朝起きて疲れが取れていないのは何かがおかしいと考えることです。睡眠時間が短いせいかもしれません。毎日シャワーばかりで湯船に浸っていないせいかもしれません。食事が遅くなっていて栄養が足りていないせいかもしれません。あるいは何かの病気のサインという可能性もあるでしょう。朝起きて疲れが取れていなければ原因を探ってください。寝不足に心当たりがあれば十分な睡眠が取れる心がけましょう。栄養不足に心当たりがあれば栄養バランスの取れた食生活を心がけましょう。毎日シャワーで済ませているならきちんと湯船に浸って汗を流す時間を作りましょう。ストレスの蓄積に心当たりがあればこまめなストレス解消を心がけましょう。何をやっても疲れが取れなければ病院に足を運んでください。有給を取ってもきちんと病院に足を運んだ方がいい。何か重大な病気にかかっている可能性があるのできちんと医師に行ってもらうのが賢明です。あなたの人生と健康に関わることです。朝起きて疲れが取れている状態になるまで様々な点から生活を見直し改善を図っていきましょう。朝起きて疲れが取れていなければ原因を探り生活の改善を心がける。人生の落とし穴を避ける30の方法。その20。スーパーの端で節約できても時間の無駄、余計な出費が増えては意味がない。買い物の時スーパーを何箇所も端する人がいます。理由は少しでも安く買いたいからです。スーパーごとに食品の値段が少し異なります。 A の食品はこの店で買おう、 B の食品はこの店で買おうと最安値で手に入れるため何店もスーパーを端するのです。時にはわざわざ多くのスーパーまで足を運ぶこともある。3店以上のスーパーを端する人もいるようです。何店も端をして本人は安く手に入ったお金を節約できたとご満足です。一見すると賢い買い物をしているように思いますが、実際は疑問です。本当に賢いことなのか一度冷静になって考えてみることです。なぜスーパーの端は賢いと考えないのか。スーパーを端をすればするほど移動時間が余分にかかります。遠くのスーパーに行くとますます移動時間がかかります。時間はお金よりも貴重です。お金の場合失ってもまた稼げばいいですが、時間の場合失ったら何をどうやっても取り戻せません。いくら安く商品が手に入っても無駄な時間が生まれては意味がありません。そもそも本当に節約になっているかも疑問です。 見落としがちなのはガソリン代と衝動代です。車で移動する場合、移動距離が長くなるにつれて余分にガソリン代がかかります。スーパーのはしごでせっかく安く購入できても余分にかかるガソリン代で帳消しとなるのです。そしてお店をはしごして安い商品や割引商品が見つかるとお得だから買おうとなりがちです。つい財布の紐が緩んで買うつもりがなかったものを買ってしまいます。どれだけ安く買えても余計な買い物をしては節約になりません。安く買うためのはしご行為がかえって出費が増やす結果となるのです。買い物は一箇所で済ませるのが賢い。お金の節約だけでなく時間の節約も考えましょう。節約をするならお金より時間を優先させることです。よほど安い食品があるなら別ですが、ビビる節約のために何点もはしごをするのは得策ではありません。あるかなと思ってスーパーに行き食品がなければ結局時間の無駄にしただけになります。無駄な時間のないためにも買い物はできるだけ一箇所で済ませましょう。できるだけ品揃えの良いスーパーに足を運びます。一箇所で買い物を完結できれば余計な移動がなくなるので時間の節約となります。意外なことですが、買い物を一箇所で済ませるとお金の節約につながることがあります。スーパーのはしごをやめることでないものは買わないという考え方になります。安いものがあるとつい手が伸びて買ってしまいますが、なかったり売り切れていたりしていればどうしようもありません。ないものは仕方ないと潔く諦めることになります。買い物の量が減り結果として節約になるのです。時間とお金の節約のためにも買い物はできるだけ一箇所で済ませる方が実は賢いのです。時間とお金の節約のためにも買い物はできるだけ一箇所のスーパーで済ませるようにする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その21。敗因を分析することはあっても勝因を分析する人は少ない。負けた時は敗因を考えます。なぜ負けたのか、何がいけなかったのかときちんと結果を受け止め負けた原因を探ります。負けた時は悔しさや悲しさがあります。問題意識があるため同じことが繰り返されないよう徹底的に敗因を分析するものです。敗因の分析は誰でも必死になるものです。問題点を洗い出し悪い点を改善すればきっと次は勝利を手にできるでしょう。一方勝った時は勝因を考えることが少ない。やった嬉しいおめでとうと喜んで終わりです。勝った時は悔しさや悲しさがありません。特に問題意識もないため勝因を数値なしです。これはよくありません。負けた時に原因があるように勝った時も原因があります。勝利に打たれた方ではいけません。勝った時も負けた時と同様きちんと原因を考えましょう。なぜ勝てたのか、何が良かったのかと勝った原因を探ることです。勝因を分析できれば次回に生かせます。勝因をより強化すれば今後の展開をますます有利に進められます。素直に喜べない勝因。さて勝因が何でも良いとは限りません。例外として素直に喜べない勝因があります。それは運です。勝因を分析すると運が良かったのでというケースが少なくありません。運のおかげで勝てたのならイエローカードです。素直に喜んではいられません。運は再現性がないからです。勝てたのは偶然ということになります。とにかく勝ったから良かったじゃないかと考えるのは NG です。運のおかげで勝てたのなら本当に勝っているとは言えません。運がなければ負けていたことになるからです。実力があるように錯覚しやすいため注意したいところです。勝因が運である場合は実力を過信せず謙虚な姿勢で反省しましょう。運を気にすると気になる点が見つかるはずです。気になる点も今後の課題として改善していきましょう。運がなくても勝てるような状態にするのがいいそうです。勝った時喜んで終わりにするのではなくきちんと勝因を分析する。勝因が運という場合は実力を過信せず謙虚な姿勢で反省する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その22。騙すことでうまくいっても一時的。コンビニやスーパーで栗を貸している食品を見かけることがあります。具だくさんに見せかけた食品です。見える部分は具がたっぷりあって美味しそうです。ボリュームに魅了されていたのですが、実際に食べてみると中身はほとんどなくてスカスカなのです。タミヤサンドイッチでありがちです。一口食べた時どうにスカスカで気づきます。心の中で騙されたと思ってしまう瞬間です。たまたまその一つだけそうなっているのではありません。他の食品も同じように見た目と中身にギャップがあって意図的なごまかしな感じがあります。残念ながら時々そんな食品を見かけることがあります。企業は売上アップのアイデアと思っているのかもしれませんが、これは明らかに誤った売り方です。騙すようなことはしないことです。詳細を見抜けないほど消費者の悪ではありません。消費者を騙して売上を上げたところで長くは続きません。悪い評判はすぐ広まります。騙すようなことをしていると消費者からの信用を失うので企業のイメージも悪くなります。どうせ今回も見かけたけどこの会社は信用できないと思われ消費者からそっと向かいます。短期的にはプラスでも中長期的に見ればマイナスの方が大きくなります。最初はよく出ても消費者からの信用を失うと一転して売れなくなるのです。人間関係でも同じことがあります。利益のためとはいえ騙すようなことをしないことです。自分が得しても一時的です。相手は騙されたとショックを受けます。騙された恨みはなかなか消えません。騙すようなことをすると信用を失うことになりどんどん人が離れます。一旦信用を落とすと何を言っても信用されなくなります。どうせ今回もと思われるようなことになりそっと向かい孤立無援の人生を送ることになるのです。騙すと必ず失敗返しがあります。一時的にはプラスでも最終的にはマイナスの方が大きくなります。信用を回復しようにも長い時間と労力がかかって大変です。場合によっては二度と信用を回復できないこともあります。利益のため騙すようなことはしないのが得策なのです。騙すようなことはしない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その23。ギリギリにならないとできないという人は悪い自己暗示にかかっているだけ。ギリギリにならないとできないという人がいます。ギリギリにならないと仕事ができません。ギリギリにならないと勉強ができません。やるべきことがあってもなかなか取り掛かろうとしません。締め切り間近になって時間がないと焦りようやく重い腰を上げる。追い詰められていよいよ逃げ場がなくなるとやるしかない状況になります。極度のタイムプレッシャーが働いてようやく物事に取り掛かります。そしてひいひい言いながら徹夜や休日返上で頑張ることになるのです。ギリギリにならないとできない人がいるものですね。ギリギリにならないとできない人の定番の光景です。生まれつきの性格の問題に思いますが違います。実はここに誤解があります。ギリギリにならないとできないは単なる思い込みです。怪我や病気で動けないわけではありません。ギリギリにならないとできないと言いますが、ギリギリになったらきちんと動けています。スピードを出すこともできています。ギリギリにならないとできないという人であっても好きな趣味や遊びをするときはさっと動くのです。ギリギリになって動けるなら本人がその気にさえなればもっと早い段階で動けるはずです。なぜギリギリにならないとできないのか、自己暗示をかけているのです。口に出して言うことには現実化する力があります。ギリギリにならないとできないという口癖があるとそういう自己暗示がかかります。私はギリギリにならないとできない人間だと思い込みが強くなり、そういう自己形成され普段の行動に現れます。結果として無意識に物事の価値が遅くなるのです。ギリギリにならないとできないという人はまず自分の思い込みに気づくことが大切です。病気でも何でもありません。つまらない口癖で自分の可能性を制限しないことです。ギリギリにならなくてもその気になれば動けます。好きなことをするときはきちんと早く動けているのですから、普段からその気になればできます。やる気がないとできないという人がいますが、これもよくある誤解です。仕事も勉強もやる気がなくてもできます。やる気がなくても頭や体を動かせば普通に仕事は進みます。やる気がなくても机に向かえば普通に勉強できます。ギリギリにならないとできないという人は悪い自己暗示をかけているにすぎません。ギリギリにならないとできないという口癖に心当たりのある人は早速今日から禁句にしましょう。早めに動くのがかっこいいという価値観を持つ。ギリギリにならないと動けない人の代わりにはどうすればいいのでしょうか。価値観を変えましょう。大切なことは早めに動くことイコールかっこいいことという価値観を持つことです。すぐ仕事に取り掛ければそれだけ結果が早く出る。すぐ仕事に取り掛かる自分がかっこいい。すぐ勉強に取り掛かればそれだけ成績が良くなる。すぐ勉強に取り掛かる自分がかっこいい。誰でもかっこよくなりたいと思っています。早く動くことにポジティブな価値観を持つと、おのずと内面の側にグッと悪くなるくなります。早く動くことに体感を覚えるようになり、早めの行動を心がけたい気持ちになるのです。ギリギリにならないとできないという口癖を禁句にする。早めに動くのがかっこいいという価値観を持つ。人生の落とし穴を避ける30の方法。その24。誰かを批判することもあっていい。ただし自分も批判される覚悟を持つこと。批判することはあっていいのです。批判は悪いことだと思われがちですが、一概に言い切れません。批判は悪口ではありません。誤りや欠点を指摘し、正しく修正することです。人を傷つける悪口や根拠のない誹謗中傷は NG ですが、批判は OK です。建設的な批判はプラスに働くことが珍しくありません。批判することで相手は自分の悪いところに気づいて改善に役立つでしょう。国会中継を見ても分かる通り、批判は国民の代表者の口からも出てきます。批判そのものは悪いことではなく、正しく行えばプラスに働きます。ただし、誰かを批判するならあることがないが必要です。誰かを批判するときは自分も批判される覚悟を持っておくことです。誰かを批判すると周りに向かって自分も批判されるようになります。マナーが悪いと批判すれば周りに向かってあなたもマナーが悪いと言われるようになるでしょう。 言葉遣いが悪いと批判すれば周りに向けてあなたも言葉遣いが悪いと言われるようになるでしょう。世の中に完璧な人はいません。誰でも必ず欠点があります。誰かを称賛すると自分も欠点探しをされるようになり、そして見つかった欠点も称賛されます。人に発した言葉はブーメランとなって返ってきます。誰かを称賛すると自分も称賛されますが、誰かを称賛すると自分も称賛されます。誰かを厳しく称賛すると自分も厳しく称賛されるのが運命です。これが世の中であり、現実です。自分も称賛されていい覚悟があれば、どしどし批判してください。批判は批判される覚悟のある人だけがすることです。批判には大きなリスクが伴いますが、ストレートは発言によって何かを変えるきっかけになるかもしれません。批判されたくないなら批判しないのが無難です。批判しなければ批判されることもありません。どちらを選ぶかは個人の自由です。誰かを称賛なら自分も称賛される覚悟は持っておきましょう。誰かを称賛するときは自分も称賛される覚悟を持つこと。人生の落とし穴を避ける30の方法、その25。席を譲るのは妊婦や年配者だけと思い込んでいませんか。バスや電車に妊婦や年配者の人が乗ってきたら席を譲ります。妊婦は大きなお腹を抱えて大変です。年配者も足腰が弱かったり体力的に不安があったりして立っていることが難しいことがあります。さっと席を譲るのはスマートでかっこいいですね。助け合う社会につながる素晴らしいマナーです。優しいことを学んだら日頃から当たり前にできていることでしょう。さて席を譲るマナーについてよくある誤解があります。席を譲るのは妊婦や年配者だけという思い込みです。妊婦や年配者に席を譲るのはもちろんですが、その限りではありません。若者や中年でも立っているのが大変そうなら進んで席を譲りましょう。例えば青ざめた顔をしていたり、クラクラ苦しそうな様子があったりするなら体調が良くないことが伺えます。障害を持っていたり、松葉杖をついていたりする人もいるでしょう。車内で倒れると大変です。大丈夫ですか？もしよかったらどうぞという一言で席を譲りましょう。若い人に席を譲るのはおかしいかなと思うことはありません。席を譲る相手は誰であってもいいのです。たとえ子供であっても立っているのが大変そうなら席を譲ってもいいのです。助け合う社会に年齢は関係ありません。立っているのが大変そうな人がいるなら相手の年齢に関係なく積極的に席を譲りたい。これが心の割り振りです。席を譲るのは優しい気持ちの表れです。気分や体調が悪い時に席を譲ってもらえると本当にありがたいものです。席を譲ってくれた人が神様に見えるでしょう。席を譲るのは妊婦や年配者だけという思い込みがあれば今一度アップデートをしましょう。親切な話になることは素晴らしいことです。妊婦や年配者でなくてもバスや電車に体調が悪そうな人が乗ってきたら席を譲る。人生の落とし穴を避ける30の方法、その26。水でいいですという言い方は水に対して失礼だ。レストランで気になるセリフを耳にすることがあります。ウェイターがこの物はいかがなさいますかと尋ねた際、水でいいですと答える人がいます。時々聞かれるセリフですが、ここに違和感を覚えるかどうかです。注意したい言葉遣いの一つです。本人に悪いはないのはわかります。飲み物は無料の水で済ませたいのでしょう。ドリンクを注文すると別料金がかかります。わざわざ別途ドリンクを注文することでもありません。水で十分ですという意味なのはわかります。しかしそうだとしても水でいいですという言い方には違和感があります。少々雑に聞こえるのです。些細な一言に水に対する考え方が垣間見えます。水はありふれたもの、水にお金は出さない、水なんて別に何でもないと言わんばかりの一言です。水を昔としてみているような響きがあります。水を粗末に扱っているようなニュアンスがあります。水のリスペクトが感じられないのです。水は昔ではありません。水は貴重です。水はありふれたものと思う人もいるかもしれませんが、世界では水不足で苦しんでいる人がいます。水がないと人は生きていけません。今や水は有料で売られている時代です。将来世界で水の争奪戦が起こる可能性があると言われています。水でいいですという言い方は水に対して失礼です。ではどう言えばいいのでしょうか。お水をお願いしますと言えばいいのです。真空な一言で注文します。余計な語りは不要です。真空な一言だからこそすっきりした印象になります。もしくはお水をいただけますでしょうかという言い方もおすすめです。疑問形で悪い言い方をすると柔らかい印象となります。水へのリスペクトを表現することです。水でいいですではなくお水をお願いしますと答える方が丁寧で上品です。お店の人は笑顔で水を持ってきてくれるのです。無料の水を注文するときは水でいいですではなくお水をお願いしますという言い方をする。人生の落とし穴を避ける30の方法、その27。お店からの特別な扱いを当たり前に感じ始めたときに危ない。何度も同じお店に足を運んでいると特別扱いされるようになることがあります。値引きをしてもらえたり、おまけをしてもらえたり、無料でレベルアップをしてもらえたり、他のお客さんにわからないようこっそり特別サービスをしてもらいます。何度もお店に通っていると店員さんとの信頼関係が生まれます。常連客はお店にとっても大歓迎です。こちらから交渉しなくても常連客ということでお店から特別扱いされることが少なくありません。特別扱いされるのはお客さんにとって嬉しいこと。お店から大事なお客さんとして認められている感覚もあり嬉しいものですね。あなたも行きつけのお店から特別扱いされたことがあるのではないでしょうか。お店から特別扱いされるようになってからよくある光景があります。だんだん慣れてきていつしか特別な扱いを当たり前と思うようになるのです。値引きをしてもらえて当たり前、おまけをつけてもらえて当たり前、無料でレベルアップをしてもらえて当たり前、当たり前と思い始めたときに危ない。特別な扱いになってしまうと感謝も感動もしなくなります。自然と大きな態度になることも少なくありません。特別な扱いがないと不機嫌になります。どうして今回はサービスがないのとクレームを言うようになるのです。せっかくお店から特別な扱いをされてもこれでは悪印象です。特別な扱いはあくまで特別です。毎回やると思わないことです。初心の気持ちを大切にしましょう。毎回特別な扱いがあっても何は気をつけ、毎回新鮮な気持ちを大切にしたい。値引きもおまけもレベルアップも全てそうです。毎回初めてのことのように受け止め、驚きと感動のリアクションを見せたい。嬉しい顔を見せていつもありがとうございますと感謝を伝えることも大切です。特別な扱いに毎回きちんと感謝するお客さんはお店からも少なくなりされるのです。毎回特別な扱いがあっても当たり前のことと思わずいつも感謝の気持ちを大切にする。人生の落とし穴を避ける30の方法、その28。太っていると思い込んでいるとどこまで痩せても不安がない。太りすぎを気にしている女性がいました。自分の容姿に悩んでいてくよくよ嘆いています。太っていて困っています。足が太くて二の腕もよびよびです。もっと痩せたくて今だけ途中です。見てみると全く太っていません。むしろ痩せています。足も腕も細くて華奢な体つきです。しかし本人はこんなに太っている、もっと痩せなきゃと真剣に悩んでいます。周りが全然太ってないと言っても聞く耳を持ちません。まだまだ自分は太っていると思っていて食事をすることに罪悪感がある様子でした。そうしてますますダイエットが頑張り、ますます痩せていきました。その結果ことは痩せてガリガリになりました。顔から精気が失われ笑うことも少なくなり、忙しい雰囲気になってしまいました。完全に痩せすぎていて痛々しいことの望みです。当然ですが男性からは不調です。モテるどころかますますモテなくなりました。それでも本人はまだ太っていると言っているのです。これは悪い自己暗示です。思い込みは本当に怖い。自分のことを太っていると思い込んでいると悪い錯覚が引き起こされ、いくら痩せても太っているように見えます。痩せすぎは体に良くありません。あまり痩せすぎると健康に影響が出ます。体力が著しく低下するのはもちろんストレスに弱くなったり、病気にかかりやすくなったりします。最悪の場合、命に関わる可能性もゼロではありません。世の中には拒食症で亡くなった人がいます。カレン・カーペンターは拒食症のため32歳の若さで生涯を閉じました。世界で活躍するファッションモデルでも拒食症で亡くなったというニュースがあります。痩せすぎは不健康です。言動を超えたダイエットは緩やかな進化しています。自分のことを太っていると思っているなら本当に太っているのか一度客観的に確認してみてください。肥満度を表す体格指数としては BMI が有名です。BMI は国際的な指標として用いられているため客観的な判断に役立ちます。BMI が18.5未満であれば十分痩せていると判断できます。当然ダイエットは不要であり、むしろたくさん食べることが必要です。悪い思い込みにとらわれているなら早く目を覚ましましょう。痩せているにもかかわらず太っていると思い込んでいないか一度冷静に自分の客観視する。人生の落とし穴を避ける30の方法、その19。仕事を断らない主義は立派であっても非常にリスキー。来た仕事は断りません。依頼された仕事は必ず引き受けます。世の中には仕事を断らない主義の人がいるものです。仕事を断らない主義の人がいると仕事ができる人という感じがします。仕事ができて自分に自信がある様子が伺えます。頼りがいがあって責任感が強くプロフェッショナルという印象を受けるでしょう。私は来た仕事を断らないポリシーですと言えば誰の目にもかっこよく映ります。周りからプロですね、社会人の鏡ですねと称賛されるでしょう。成功者のインタビューでも仕事を断らないという紙の話がよく登場します。そういう話をよく聞くので私も仕事を断らない主義でいこうかなと考えがちです。しかしここは肝心です。確かに仕事を断らない主義は立派なことではありますが大きなリスクを潜んでいます。人間は無限に仕事ができるわけではありません。 どれだけ仕事ができる人でも、キャパシティには限界があります。依頼されるまま、どんどん仕事を引き受けていたら、体を壊すのは時間の問題です。いつかキャパシティはゼロになり、大変なことになります。すでに引き受けている仕事の質を落としかねないのです。うつ病になった人は、真面目で責任感が強い人が多く、来た仕事は断らないという働き方がよく見られます。どんどん仕事を引き受けてしまったため、限界を超えてしまい、体を壊すことになったのです。私は仕事を断らない主義です。今まで一度も断ったことがありませんと、防護する人を見かけます。それを真に受けないことです。本当にすごい人か、もしくはまだ限界を経験したことがないかです。その人のケースでは、たまたま体を壊す前にうまくいっただけの話です。そもそも成功者には日頃から体を鍛えていて、優れた体力の持ち主が多く、キャパシティは大きめです。成功者でもさらに強い負荷がかかり続ければ、いつかは潰れます。生存者が安に惑わされると痛い目に遭います。断る勇気を持ちましょう。余裕がなければ勇気を出して断ります。条件の良い仕事であっても、いっぱいいっぱいの時はきちんと断ることが大切です。申し訳ございませんが、今は余裕がありませんの一言で済む話です。仕事をいただけるのは嬉しいことですが、そこで身を張って無理しても仕方ありません。無理をするなら背伸びまでです。明らかに背伸びの範囲を超えているなら無理と判断してきちんと断ります。すでに引き受けている仕事をきちんとやり遂げるためにも勇気を持って断るのが賢明です。仕事を断ったら仕事がなくなりそうと不安に思う人もいるかもしれません。もちろんリスクはあります。だからといって無理をするのは良くありません。仕事よりも健康の方が大事だからです。仕事を断って仕事がなくなればその時はその時です。ベストを尽くした結果なら仕方ありません。無理に引き受けたとしても体を壊していたのですから正しい選択だったと考えましょう。お金も大切ですが健康はもっと大切です。健康以上に大切なものはないのです。仕事を断らない主義には注意する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その30。過去の成功例にとらわれてはいけない。過去の成功例にとらわれないことです。過去を振り返った時、誇らしい成功例があるでしょう。成功例は自信につながります。過去の成功例は実績があるので、今後の方法を考える時の参考になります。再び成功を目指す時、同じ方法であれば、あの時と同じように成功するはずだと思うのです。ここが落とし穴です。過去と現在とでは多くの相違点があります。世の中は常に変化を繰り返しています。社会を取り巻く状況が違います。人の好みや時代のニーズも違います。社会のルールや常識も昔とは変わっているところがあります。今こうしている瞬間も刻々と変化をしている最中です。知らず知らずのうちに少しずつ社会を取り巻く状況が変わっています。そのため過去に通用した方法が現在でも通用するとは限りません。世の中は常に変化しているのですから、むしろ通用しない可能性の方が高いと言えます。過去と同じ方法を取ったところでうまくいくとは限らないのです。過去の成功例にとらわれないことです。過去の成功例はあくまで過去の話です。過去の成功例にとらわれていると、逆にどんどん失敗に向かっていくことになります。成功例だからといって盲信しません。これはあくまで過去の成功例だよねと考え、とらわれないようにしましょう。過去の成功例はあくまで参考として活用するのがおすすめです。過去の成功例を参考にしつつも今の時代状況に合わせて調整しましょう。過去の成功例はあくまで過去の話であり、とらわれないようにする。過去の成功例を参考にしつつも今の時代状況に合わせて調整する。人生の落とし穴を避ける30の方法。まとめ。その1。好きな仕事をする。その2。やたら整理を口にする人には注意する。その3。初心者はいきなり上級者コースを選ばず、素直に初心者コースを選ぶ。その4。財布にいくら入っているか即答できるようになっておく。その5。理解できない趣味だからといって否定しない。その6。カスナーは手示するときはゆっくり丁寧にスライダーを動かす。その7。患者の顔を見ないお医者さんはお断りする。その8。助けを求めることも勇気の一つであることに気づく。その9。成功の保証を求めない。自分のチャレンジに責任を持ち、失敗のリスクを許容する。その10。トラブルが起こったときはこれも人生の最後にお口ずさんで前向きに受け止める。その11。お酒の場で交渉を持ちかける人とは関わらない。自分もお酒の場で交渉を持ちかける人間にはならない。その12。軽率な振る舞いはしない。その13。大変な方を選ぶというルールを決めておく。その14。できるだけ荷物を減らし、未来の状態を作っておく。その15。完璧な人間であろうとするのはやめる。不完全な自分を受け入れる。その16。料理に不満があっても文句を言わない。良い点を見つけて褒めるようにする。その17。メンズ、レディースにこだわらない。その18。手を使うことはきちんと手を使う。その19。朝起きて疲れが取れていなければ原因を探り、生活の改善を行う。その20。時間とお金の節約のためにも買い物はできるだけ1箇所のスーパーで済ませるようにする。その21。買った時、喜んで終わりにするのではなく、きちんと商品を分析する。商品がうんという場合は実力を過信せず、謙虚な姿勢で反省する。その22。騙すようなことはしない。その23。ギリにならないとできないという口癖を禁止する。早めに動くのがかっこいいという価値観を持つ。その24。誰かを賛成するときは自分も賛成する覚悟を持つこと。その25。妊婦や年配者でなくてもバスや電車に体調が悪そうな人が乗ってきたら席を譲る。その26。無料の水を注文するときは水でいいです。ではなくお水をお願いしますという言い方をする。その27。毎回特別な機会があっても当たり前のことと思わずいつも感謝の気持ちを大切にする。その28。痩せているにもかかわらず太っていると思い込んでいないか一度冷静に自分を客観視する。その29。仕事を断らない主義には注意する。その30。過去の成功例はあくまで過去の話であり、とらわれないようにする。過去の成功例を参考にしつつも今の時代状況に合わせて調整する。